大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介ですね。世の中3連休と、ね、いうことなんですけれども、うん、ど真ん中とどうですかね。皆さん楽しんでますかね。そしてもう夏休みの、ね、計画を立てている方もたくさんいらっしゃいますかね、はい、って言いながら世情をちょっとね、いろんなこう、まあ、選挙期間中ですから、
そうですね、
いろいろね、ありますけれども、まあ、でもね、皆さん投票行きましょうねということで、僕は、まあ、いつも言ってるんですけれども、そうですね、急に思い出したんですけど、先週ね、僕奈良に行ってたんですよ。
奈良県に、
僕毎週、大阪行ってるんですけれども、はいはい、お邪魔してるんですけど、もう来るなと言われつつも行ってるんでお邪魔してるんですけれども、ちょっとね用事があって奈良まで足を伸ばさせていただいて、ね、よかったですね。で一回きりかなと思ったらまた来週も行っちゃおうかなみたいな、そんなちょっとねいろいろあるんですけれどもね。
素敵な街ですね。
いやいやね、ということで、関西の方にも中京の方にも大変お世話になってます。で、首都圏はもうしょっちゅうね行ってるんでね。でいろいろ聞かれるんですよ。あのね、意外と知られてないのが、北海道の蕎麦の文化、蕎麦の文化っていうか、収穫量が日本で一番多いのが北海道だと、蕎麦がね、これ意外とねまだかなり10年くらい前から比べると知られてきたんですけど、意外とまだ知られてなくて、蕎麦といえば信州というような、そういったお気持ちがっていうかね、記憶が特に関西の方、中京の方は強いかな。そこに昨年、それから一昨年からですね、ちょっとこう北海道のそばを、北海道十二春さんってね、北海道田舎世界協議会の会員のお店、阪急、高塚線ですか、はい、ひばりが丘花屋敷行き、なんで知ってるかと、ね、その岡町の駅を降りて1分なんですけど、40秒かな、そこに置いたんですよ。そしたらね、大好評で、
わあ嬉しい。
そのそばは新徳そばなんですよ。この新徳そばがですね、1年目あっという間に売れたんで、はい、昨年はその10倍くらい置いたらまたあっという間に売れたんで、それでもう今からね、なんか新そばないっていうね、
はい、
予約できないっていうな、そういうことが、2年前はなんでそばは信州でしょって、そんなことがね、会話が最初はあったらしいんですけど、騙されたと思って食べてみてって、ね、そこの店主の方が、社長の方が非常に優しい方なんで、ポンとね一つね、そかほぼほぼリピーターになったそうですね。
わあ嬉しいですね。
ということでね、今日はその新徳町に、はい、ね、ご紹介するんですが、なんと新徳が広いので、新徳の駅から60分かかるところに大阪からね、お引越しされたというご家族に電話をつないでみたいと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、新徳町ですね。新徳町、これはですね、場所から確認しますか。札幌からですね、車でそうですね2時間くらいですかね、ちょっとかな、高速できたから早くなりましたよね、
はい、
で新千歳空港から JR で1時間半ちょっとですかね、はい、結構近いんですよ ね、
うん、そうですね、
全部特急のが止まりますんでね、はい、新徳町今人口が6000人くらいですね。で僕の記憶ではね、若き頃ですね、本当に若き頃ですね、帯広に住んだことが2年間あるんですけれども、地中海クラブがあって、今はクラブメットっていうのかな、クラブメットっていうんですね、地中海クラブができてすぐの頃ですね、ですからね、アウトドアもすごく素敵でいろいろあるんですよ、
はい、
でね、先ほどお話したそば、このそばはいわゆる農林水産大臣賞っていうね、 日本一の賞を何回か取ってるんですよ、すごいんですよ味が。あ、ということで新徳で作って、で新しい工場もできて半生もね作り始めたんですよね。半生、ね、僕は生煮え、違うか、全然ちょっと意味が全く違うね、全く違うね、全然違うね。それでそばが美味しいんですけど、それでそば祭りもね9月の最終の日曜日、今年は29日ですか。
そうですね、
あるんですよね、そば祭りということもあります。でそこに秘湯と言われる温泉が、秘湯と言われるって秘湯だったら温泉ですよね、秘湯があって、トムラウシって言うんですけど、それが新徳の街中から60分くらい離れてるんですよ。そこにです60分、まあそうですね、行き方にもよるんですけど、それで、そこに先ほどちょっとお話した大阪からね、あのお引越しされたという、ね、元気な方がいらっしゃるんで電話をつなぎたいと思います。
はい、今年の4月に大阪からお引越しの野村恵里さんと電話がつながっています。野村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中村恵美乃です、お願いします。
はい、
はい、大山信介です、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
いやね、野村さんとは、はい、昨年ね、あの、北海道田舎活性化協議会の、大阪でのプチ、本当プチプチ説明会でねお会いしまして、
はい、
その時に僕を聞したら、いや、大山さんなんか新徳に行こうかどうかっていう話をねご友人とされてて、
ね、はい、
あ、新徳っていうふうにね、僕びっくりしたんですよね。で、その時にも、はい、もうすでにトムラウシっていう表現がありましたよね。
あ、そうですね。
僕あの時ちょっとお時間があまりなくてお話できなかったんですけれど、
はい、
トムラウシをという名前を大阪のね、はい、あの堂島のホテルで、ね、聞いてびっくりというふうに思ったんですが、そもそも野村さんは、
はい、
北海道とご縁あったんですか。
いや、もう全くなかったです。
え、生まれは、
生まれも育ちも大阪なんで。
じゃあ大阪をからどっか引っ越したこともないんですか。
はい、あ、そうですね、1年ぐらいちょっと東京に住んでたことはあるんですけど、あの、はい、もうほとんどずっと人生は大阪で、
北海道に誰かこう、はい、例えばご親戚がいるとか、うん、そういうことでもなく、
なくですね、
なく、
はい、旅行で行ってたとかスノーボードしに行ってたとかもないですね。
あ、ええ、ちょっと待ってください、え旅行もそんなに経験されてなかったんですか。
あ、もう全然、まあ、1回かね、2回行ったぐらいですかね。
すごいですね。それでどうして新徳に。
そう、ちょうど2年前になるんですけれども、その時は仕事でちょっと札幌に1泊で行く用事があったんですね。で、まあ、どうせ大阪からわざわざ北海道まで行くんで、札幌だけじゃなくて、まあ、1日ぐらいもうちょっと北海道らしい景色見てみたいなと思って、それでなんかいろいろ検索した結果決まったのが新徳町やったんですよ。
検索してたまたま新徳町に。
そうなんです。
あ、それでその新徳に、はい、あの2年前に、5月か6月くらいですか、はい、じゃあ
2年前にその、はい、1泊だけはい。
この、まあ、じゃあ、 あの雪のシーズンではないですよね。
そうですね、5月の末かな。
あ、そうですか。
季節で、はい、
それはいい季節ですよね。
そうなんです。
で、野村さんはご家族はで、はい、行かれるっていう話ちょっと僕昨年の記憶ではあったんですけども、ご家族で友達に行かれたんですか。
はい、そうです。私、主人と、
はい、
あと今小学校1年生になった息子が一人いてまして。
あ、そっか、
はい、
ということは、
はい、
あ、思い出した、小学校時代をその自然豊かなところでというのは私がちらっとなんか僕記憶があるんですが、
はい、ああ、そうですね、あの表向きにはそう言ってますけど本当は私が北海道に
いや、そのぶっちゃけ大好きですね。表向きはそっか、表向きは子供に自然体験をさせてのびのびとと言うとなんか座りがいいですもんね。
うん、なるほどってね、
なるほどってありますもんね。そこで私が行きたいからってね、はい、私が行きたいのよ、だからみんなを連れて行くのよって言ったらちょっとね、
う
ん、
そうなんですよ。
そっか、いいですね。そこのノリ僕大好きですよ。で、野村さんはあの お仕事がどこに行ってもできるっていうふうに僕確かした記憶があるんですけど、
はい、今のところ4月に来てから3ヶ月になるんですけど、まあ、多少ちょっと以前よりは不便に感じることもありますけど、特に支障なく大阪でしてた仕事を続けている感じですね。
あ、そうだ、ネット販売でしたもんね。
はい、そうですね、花嫁さんたちが持つお花ブーケを生花じゃなくて造花とか、プリザーブドフラワーとか、そういう枯れないお花を、はい、作って、でインターネットで販売しています。
それを大阪でやってたことがそのままトムラウシでも、
そうです、
ちょっとまあ、はい、ちょっとトムラウシはあまりにもって言ったらいいんですけど、人なんで、
そうなんですよ、
光回線が確か通りました？
通ってないです。
ですよね、
はい、なんとかなりませんかね。
なんとかなりませんかね。それはですね、多分このラジオをね聞いた浜田町長が考えるのかなと思うんですけど、これちょっと置いといて、
はい、
でもあれですか、周りにですね、そういった、はい、いわゆるな、まあ、世間で、まあ、法律用語じゃないんですけど、山村留学的に、
はい、
小学校の時だけとかっていうね、受け入れを親徳もしてるじゃないですか、
はいはい、
そういった方っていらっしゃるんですか？
あ、そうですね、住んでいるところは、もう小学校から徒歩1分ぐらいで、
ちょっと待って、小学校から徒歩1分
あ、1分かな、はい、
それってグラウンドの中じゃん。
あ、もうほぼつながってますね。
グラウンドにつながってる。いいですね。
そうそう、はい、で、その小学校の脇に、山村留学で来られた方用の住宅がいくつか建てるんで、そちらで、はい、今は住まわせていただいているので、他にもその本州から来られたご家族の方とかは、あ、
そうですか、
はい、何家族か一緒に、
あ、本州から、
はい、
あ、じゃあ行ってみたら、はい、野村さんにとっては私、はい、ね、子供のためと言いつつ自分が引っ張っていったんですけれど、
うんうんうんうん、
あ、まだ他にもいらっしゃったってことで、
あ、そうそうです、結構行ってます。
あ、それは関西の方もいらっしゃいました？
いや、関西から来られた方は行ってあないです。でも広島からって方もら
った。そうですか、
はい、
ね、まあ、新徳はね本当に広いですからね。
そうなんですよ ね、同じ町内
で、同じ町内でもね広いですし、はい、いわゆるアウトドアとか、
あ、
ね、楽しみ方、はいはい、いろいろですもんね。
そうですね、
まあ、もちろん食べ物も酪農も非常に盛んですし、
はい、
そしてまあそばもね、これは全国的にもだんだん、はい、もう知る人と知る全国のブランドになってるんですけれども、どうですかね実際、はい、考えてみたら結構思いっきりなんかね、ひょんって言っちゃった感じですけど、うん、
はい、
3ヶ月経ってさほど不便は感じないと。
そうですね、
生活面ではどうですか？
まあ、買い物とかも週1で生協さんが来てくださるっていう配達があるんですね。あ、
ね、これがあるんですよね北海道はね、
はいはい、
ね、生協さんがね、来るんですよね。
そう、ただ本当に何か必要になると新徳の駅まで降りてこないといけなくて、それがまあ1時間はかかって
、
ま、だいぶその計画的にいろいろものを用意しとかないと、いざとなってね、すぐいるってものが。
そうですね、
はい、
でもそれはやっぱりこう徐々に慣れてきました。
もう大体慣れてきました。
で、
ま
あ、大
学行く前からある程度の覚悟はしてたので、そうですね、その何かね、比べてしまえば、今までのと比べてしまえばだいぶ不便かもしれないですけど、もうこっちがこういうもんだと思えば。
そうですよね、うんうん、何もかも揃ってるっていうことってねないですしね、はい、うんうん、どれが自分が重要かっていう感じですよね。
そうですね、はい、
そういう意味では野村さんにとってはこの北海道らしい、まあ、新徳は本当北海道らしいってよく言われるんですけど、本当地平線もそうですし、ね、酪農のいい景色があるんですけども、うんうん、子育ての環境の面では最後はどうですかね？
あ、そうですね、ストレスが本当にないですね今のところは。今までだったら遊ばすのにも、と見ていてあげないとダメとか、今日何して遊ばしてあげようとかいろいろ考えないといけないこと多かったんですけど、なんか ぶっちゃけほったらかしでもその辺で遊ぶもの見つけてきて、
そっか、たくましくなってきますね。
そうですね。
そうですか。僕それね、田舎出身なんで田舎っていう言葉も大好きですし、何もないところでも、
はい、
子供って遊べるんですよね。
いや本当に、そうですね。今まであんなにいろんなものが周りにあって、不自由ないと思ってたんですけど、休みのたびに、何しようっていつも思ってたんですよね。それが今は、家の周りにね置いてるだけでなんか勝手に遊んでます。
勝手にそう何ですかね、子供って感性なんですかね。例えば僕自分の幼少期の頃、幼少期っていうか、もうね、子供の頃考えても、なんで今から思うとそれで遊んでたかっていうのが、例えばね、転がってる石だとか、ね、石だけ集めてなんか遊んでたりね、
はい、そうですね。
だから今お聞きすると山村留学っていうか、はい、他からも来てる子供たちとも、なんかこう急に親しくなっちゃったりね。
そうです。本当に小学校1年生から中学校3年生までで15人。
あ、そんなにいるんですか。
15人なんですよね。
あ、
そうだけど本当に女の子も男の子も、例えば小学校1年生の子も中学生の子たちも一緒に遊ぶんですよね。
もうそこでね、僕ね、そうだ、田舎のね、小さい、まあ、僕本当体験して思うんですけど、そこでそのいろんなミニ社会ね、お兄さんお姉さんにはどう接したらいいかと、
はい、
でだんだん自分が大きくなっていくと、小さい子供にはどうやって接したらいいかとかね、
はい、
学校の机に座ってては分かんないような、そんな体験もするんですよね。
それすごくね、ありがたい環境だなっていつも思います。
ああ、そうですか、はい、じゃあお子さんたくましくなっていってねえ、その野村さんの計画ではね、
はい、
今お子さんのためというふうに思ったまでだって友達、はい、に来ましたと、この後どうします、
どうしましょうかね、なんか北海道ね、広いんで、いろんな違う街とかも見てみたいなと思ってるんですけど、ね、小学校中学校の間は友達で子育てできたらなって思ってます。
あ、もうじゃあ9年スパンを考えてるんですね。
はい、
9年スパン戸村牛にこう軸を置いて、今後各地を回って、
はい、
この9年後のお子さんのたくましさがなんか
ねえ、
これなんか時々野村さんの子育て日記っていうのをなんかちょっと置いたいなっていう気が してきましたね。
今日も1時間目か4時間目まで釣りなんですよね。
そうですよね。だからね、時々ね、いろんな曜日問わずね、学校の登校日っていろいろありますからね、しかも学校で特色ある授業はね、トムラウシだったらするんですよね。
そうなんです。
そうですか。じゃあ最後に、野村さんから、今後このトムラウシで、新特徴でね、こんなことしてみたいとかですね、あるいは、こういうこともチャレンジしてみたいとか、そんな抱負ってあったらお聞かせいただけますか。
そうですね、今してる仕事につながるんですけれども、
はい、
例えばウェディング関係の仕事してますので、
はい、
すごい自然とか景色が綺麗なところなので、ガーデンウェディングのプロデュースとか、
なるほどね。
で、そうね、結構海の近くで結婚式とか、ね、ハワイとか沖縄に行かれる方って今すごい多いんですけど、
そうですね、
例えばなんかそれをもうちょっと北海道ウェディングっていうのをみんなになんか良さを、
北海道ウェディングね、
なんか野村さん
ならやっちゃいそうですね。
そうですね。
いやー、わかりました、僕ね、
はい、
僕一時それ考えたことあるんですよ。
新
徳の、自然の中で、
はいはいはい、
だって新徳の方当たり前に持ってますからね。
あ、そうなんですよ。
あ、ここサッカー場です、全天候全部芝です、天然芝ですとかね、当たり前に言うんですよね。こんなところすごいですねとかって、あ、昔から呼ぼうかなとかね、昔から誘致も頑張ってますけどね、そうですか。じゃあぜひ、北海道ウェディングね、また一緒にですね、北海道田舎世界協議会も含めてご一緒させていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあね、お子さんためにという名目で、
はい、そうですね。
よかったと、今時点すごく嬉しくて、
あ、はい、
ね、今後もぜひ頑張ってください、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
はい、ということでね、新特徴にすごいですね、野村さん、
はい、
ね、僕一度だけお会いしたので、こんなね、なんて言いますかね、えいっていう雰囲気はなかったんですよ。わーっとされてて、大山さんねとかみたいな感じでびっくりしちゃって、で今日はね、ぶっちゃけトークで、お子さんをお子さんのためにと言いつつ、ご自身がと、僕ね、なんかこれから動きそうな気がしますね。いや、ぜひね、新徳の方と、あるいは観光協会の方とかね、ご一緒に頑張っていただきたいなと思いますね。そして連絡先、
はい、
ね、ちょっと暮らしについての連絡先、
そうですね、新徳町でちょっと暮らしだったり移住についてのお問い合わせは新徳町観光協会までお問い合わせください。電話番号は 0156-64-0522 0156-64-0522 までお問い合わせください。
大阪の野村さんを引きつけたその新徳の魅力を、うん、まあ、住宅が4つくらいあるんですかね、3つかな、4つかな、あるんですよね。そして9月の29日にはそば祭りがあります、
はい、
こちらもですね、ぜひ観光協会の方に、まあ、役場に電話すると分かりますんで、これね、2万人くらい来るんですよ、うん、たった1日ですごいんですよ、うん、ということでね、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週のプレゼントです、
はい、今週は
新特徴から鹿肉とジャージー牛の缶詰トム缶、こちらを1本ずつセットにしてプレゼントさせていただきます。5名様にプレゼントです。
これって高価な、ね、
そうなんです、
これってなんか缶詰っていう枠を超えてますよね、
はい、
これは種類がまず一つが、あ、フリカデラ、
はい、
フリカデラですか、これいいですね、これね、
こちらがデンマークの郷土料理、
そうですよね、
鹿肉ですね、
そのまま食べられるんですよね、うん、
キノコソースミートボールみたいな感じ、
ミートボールですか、はい、キノコソースで仕上げましたということですね。でもう一つは、
もう一つがですね、北海道産のジャージー牛のブラウンシチュー、
あ、シチューだ、
はい、
はい、
どちらも出来上がってる状態ですので、お鍋に移して温めて召し上がっていただける、
これ、ね、結構高価ですよね、
はい、私食べたことあるんです
よ、あるんですか、
うん、こっちのジャージー牛の方美味しい、お肉がもうゴロッと入ってて、
ゴロッ
と柔らかい、
さすが高価なものにはしっかりとね、いいですね、はい、
それでは大山さん、合言葉をお願いします。
はい、じゃあ、子供をネタにするっていうふうに言いたいんですけど、それはちょっと置いといて、新特徴、
はい、
久々ですね、
町の名前ですね、はい、町の名前新特徴、新しいの新にお得の得で新特徴と合言葉を書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがき郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで、メールが kura@stv.jp です。締め切りは7月19日金曜日必着でお願いいたします。
しかしね、大阪から来ていただいた野村さんのあのパワーはどっから来るのかな。僕、新徳での化学反応がね、すごく楽しみですね。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週も付き合いいただきありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
プレゼントの発表です。
はい、当選者ですね、
はい、6月23日、はい、合言葉は利尻町でした。
あれだ、
はい、
スミナスだ、
スミナスね、
スミナスだ、
利尻町利尻昆布酢2本セットを抽選で5名様にお送りします。当選者は北海道札幌市美代子さん、北海道旭川市美雪さん、千葉県君津市正和さん、愛知県名古屋市道代さん、大阪府大阪市三津俊さんです。おめでとうございます。
ああ、君津市様からもね、ありがとうございます、はい、でもね、本当スミナスなんですよこれも実はですね、あの大阪の北海道十二神のお店、うん、阪急高塚線、ね、ひばりが丘花屋敷行き、もうこれ13時40分に毎週乗ってますみたいなそんな感じですけどもねまあ、こちらでも大好評なんですよ、うん、あと北海道では札幌の、離島基地、
はい、
ね、札幌市内、ね、北11の西地ですか、あとね、あ、そうそうそう、でも最近島の駅に直接注文して、あの職場というか仲間で送料が、ね、結構するので、あの10本単位とか そうするで分け合ってる方も出始めたということですね、はい、
そしてダブルプレゼントです。
今週もね、はい、今月ですね、
はい、今月毎週の市町村のプレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします、はい、今月メールおはがきをいただいた方の中から抽選で2名様に札幌市中華札幌の道産ホタテの大きなシューマイをプレゼントいたします。
本当に大きいですよこれね、
うん、北海道産のタラのすり身に北海道産のホタテたっぷりと加えてあって食べ応えがある大きなシューマイです。
ぜひあの STB テレビショッピングをですね検索していただいて、はい、ね、選んでいただいてそれでね あれ送料はっていうとこれ1万2000円を超えると無料になるんですもんね。
またあの夏のカタログも
あそうですね、
はい、出てますので
夏のカタログもありますもんね、はい、そうだそういうことでねあの何人かでシェアするっていう概念でこう注文するとさっきのねツミナス本当名前忘れちゃったあ利尻昆布ですね利尻昆布もそうですけど皆さんで注文してって言われるといいかもしれませんね、
はい、この7月のダブルプレゼント道産ホテトの大きなシューマイが欲しいという方はダブルプレゼント希望と書いておはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らし北海道までメールが kura@stv.jp までお送りください。こちらの締め切りは7月26日金曜日必着です。
ということで今週は新得町でした。大阪から野村さんこれはね僕ちょっと追いますね。すごいですよ、うん、友達でねぜひ、役場の方と皆さんとね今後活躍していただきたいなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。